年5月から大体10年やってます。石川
コマブルーノ B サイドライス。
まあそんなこんなで、ね、熊本でですね、うん、まあラーメンが作りまして、うん、まあそれはビールぐらい飲みますよ、おまさん。一杯だけ、一杯だけです。一杯だけです。うん、で、まあどこ行くかなと思って、はい、あの、島原ってわかります？
島原。
長崎県。
島原の乱。
島原の乱、そうですね。
そうしかわかんない。
なんとですね、うん、熊本港からフェリーで、うん、こう有明海を渡って行けるっていうのが分かりまして、
本当逃走犯だねマジで。経路が。
俺今犯罪犯しても逃げ切れっかも。
陸海空まで行った
から、ね。そのあの、うん、ルート辿ってったら、はい、不可解でしょ。
そうだよね。
なんでこんなルート
なの。ただ頻繁に博多に行くって。博多に重たいんだこれっていう。
アジと博多で通るぐらいの。
でまあですね、うん、熊本港からフェリーに乗りまして、うん、なんかなんとですね高速船だと30分で着くんだって、でフェリー乗りまして、島原行ったんですけど、まあ、もちろん何しに行ったかっていうと、うん、そこ島原城ってお城があるんですよ、うん、
あ、お城あるんだやっぱその島原 の乱の舞台になって
る、ね、それは島原の、うんの城から攻めていく原城ってとこを締めていくってとこなんですけど、まあそれ見に行くって言ったんですけど、あのしかしあんまその城以外のことに興味がないんですけど、風景とかもいまいち興味ないんですけど、あの普賢岳ってあるじゃないですか、雲仙普賢岳、まあなんていうのその雲仙っていうのは普賢岳はじめいろんな山が連なって雲仙って言われてるんですけど、あのね雲仙すげえ良かった、なんかうわ雄大だっていう、
まあ、確かに山の雄大さってのはすごいですからね、うん、本当に、うん、
なんかさ富士山ってさ、うん、新幹線とかで見るとあーまあでけえなーっていう感じだけど、だ、ね、なんつったのかな、雲仙って海あってすぐ山なのよ、
そうなんだ、
うん、何メーター1000メーターとかあるんだろうけど、多分
でかい山が
ギュンって山なの、稚拙な表現だな、
村上庄司さんみたいな
ドゥーンみたいな
そうなんだ、 1000m って言ったら結構
1000、2000あると思うんだけど、いやなんかねうわーすげえなーと思って、
九州で一番でかいの、
どっちだろう、阿蘇とかの方が高いのかな、そっちの方が高いのかもしんないけど、その海からすぐ山っていうのが、船から見てるとすげえ、
いやすげえね、
うん、なんかよくて、うん、なんかね思わずこうびっくりしたんですけども、うん、まあそんなことはさておきキャバクラじゃないですか、
うん、いやいや海山
キャバ
山を写真撮りなさいよ、ガラケーでガラケーで縦のサイズの写真撮りなさい、
写真撮りましたよ、うん、船でフェリーでカモメの写真とかも撮っちゃいましたよ、
640-320ぐらいのサイズで撮りなさい
重いよ
重いよ
全部映し出されるまで、すんげえ時間かかる。
まああのダイヤルアップの時代ね、それは。
そんで、うん、なんかその島原っつうとこもさ、うん、ちょっとまあ長崎とかから外れたとこにあるから、うん、なんつうの田舎の私鉄で1時間くらいこのなんつうの、うん、JR の駅までかかんのよ。うん、で
本数も少ない。
そうそうそうそう。1時間に1本とかの電車で、うんはい、でトコトコですね、諫早ってとこまで出まして、
諫
早から今度はですね長崎本線乗ってまた博多まで戻ってきまして、して博多でまたですね、ガラケーで検索してホテルを取りまして、
うんうん、まあ別にいいですけどね
まあまた屋台2軒ぐらい
行きまして、また屋台もう屋台開けばもう
そうなんです、
屋台持ってもう移動すればもういい
お前が屋台をやれお前が家事を取れお前が屋台やれ長渕に言われんだ俺お前が屋台やれ
桜島でやってくださいも
うでですね、うん、キャバ行ったんですよ、で、まあ、キャバクラとか風俗って、うんうん、まず客引きである程度決まるじゃないですか、
客引きでも今いるの、
いるんすよ博多、やっぱ
条例によってあれなんですか、ありなん
ですか、そっか東京都はあれ
どうなんですかね、本当はダメなのかもしれないですけど、やっぱそこで、うん、その人がどういう店に連れてってくれるかである種決まっちゃうじゃないですか、そのブルーさんが言ったワンオペの店とか朝日川のね
ワンオペロック
ワンオペロック北米で人気の
ありますよ、
したらですね、店 皆さんそれなりにスーツで客引きされてるじゃないですか、
うん、まあ、黒服だったり ね
通称ね、うん、黒服と言われますけども、うん、そんな中ですよ、すしかも博多も寒かったですよ。
いや寒いでしょ、だって
だってその前の日の土曜日なんか、うん、屋台一応さ、あの周りをさシートとかで囲ったりして寒くないようにしてんだけど、うん、屋台のどっかの隙間から雪が降り込んでくるぐらいの、博多も雪だったりしてたの、そうそうそうそう、でその次の日ですからまだ依然寒いわけですよ、うん、で黒服の皆さんももちろんコートを着込んでる中、うん、まあ見た目、うん、それから身長なんかも、うん、ちょうどですね、うん、稲子ライダーの翔吾くんみたいな子がですね、
九州だ
しね、ちょうどブーンさんが今着てらっしゃる、うん、その灰色っぽい
グレーパーカー、
あ、グレーのパーカー一枚で客引きをしてたんですよ。しかも見た目が稲子ライダーの翔吾くんでグレーのパーカーを着てて、キャラクターはビーチだと思ってください。お兄さん、お兄さん。
若い子、
若い子、
容易に想像つきますね。
容易に想像つくあ、こいつに託してみっかと、バーカー一枚で頑張ってみっからっつって言って連れてかれたんですよ、店に、はい、でまあ何人か指名じゃないんで、何人か女の子ついたんですけど、3人目ぐらい来てもらったから、昨日入店したばっかっていう
新人ちゃん、
21かなんかの女の子で、なんつったらいいですかね、まあ可愛いんですよ、可愛いんですけども、なんか水商売に似つかわしくないというか、
ウィウィシー、
ウィウィシーし、なんかこう
明るけてない、
そう明るけてないっていうか、派手さがない、どちらかというと落ち着いた感じの、髪の毛も全然もう真っ黒だし、
本当じゃあ入店初日2日目とか、
入店2日目とかで、でなんかメイクとかもなんか まだそれなりに頑張ってしてたけど、中抜けてない感じで、で話してたら、なんで初めての急になんつって、普段なんか仕事してんのつって言ったら、あの毎日昼お蕎麦屋さんで働いてますと。
おお、真面目じゃん。結構そういうの多いでしょ。
で21で、あれなの、そばで就職してんの、いやバイトですみたいな話して、なんか仕事とかしたことないのっつったら、高校卒業して事務の仕事してたんだけど、すぐ辞めちゃってみたいな感じで、その後ずっとアルバイトなんですよみたいな話して、でもなんで急に水商売やることになったの、
面接みたいな、
そうそうそうそうそう、そしたら、あれっすよ、まあ分かりやすい理由なんですけど、1週間前に彼氏と別れたんですよって、おやおや、また偏差値48の答え返ってきたなと。
なんか事情がね、深い事情があったのね。
あ、そうなんだって話して、彼氏と長いのとか言ったら、もう1年以上で付き合ってたんですよみたいなこと言って、
21で、
あ、そうなんだって言って、バイトとかって他何どんなことしてたの、みたいな話聞いたら、彼氏と一緒に、福島でバイトしてたんですよと。何それっつって言って、
一緒にバイト、
いきなり東北、
そう、地元どこ、福岡です、博多ですみたいなことして、なんで福島でバイトなのっつって言ったら、なんかどういうことか分かんないんだけど、リゾートバイトなのよ。リゾートバイト、だから
夏
かなんかの猪苗代湖で、夏どういう観光があるのか分かんないけど、それに彼氏と二人で働けっかっつって言って、で応募したんだって、1ヶ月
の泊まり込みでみたいな、
泊まり込みで、でまあよくあるじゃん、夫婦で働けますよみたいな、それをカップルでも働けますかっつって言って、で福島行ったんだって。
山小屋みたいな感じ、
あの分かんないけど、したらあんまり居心地いいんで、1年いたんだって。福島に。
てかオフシーズンもあるでしょ、そんな。オフの時どうしてたの。
そうなんだ。
でそんな言葉でした彼氏なのに、あっさり別れた。
そうなんだ。
ショックでなのか、なんかちょっと違う世界を見たいと思ったのか、
わかんないけど、
あれだも
ん、彼氏の浮気だって。結局ね、その女にね、3万くらい突っ込んでやりました。
よかったね。
いや楽しかったっすね。
いや良いですね。今年で2回目の旅行、
はいはいはい、
すごいね。
まあね、年内また行けんのか、
うん、そうなんですよ、
分かんないですけど休みができ
るの、ね、行ける時行っといた方がいいなと思って、うん、いやなんかあれなんですよね、なんか、うん、東京いて仕事してっと、うん、当然ですけど周り知ってる人ばっかじゃないですか、
うん、
でなんか、うん、そのまあ俺とほんま俺とブルンっていう関係、俺と斎藤もそうかもしれないけど、うん、その窮地の中であることに関して、うん、まあ、もちろん仕事化しやすいっていうこともあったり、まあ、こと仕事だからそこはあるけど、はい、なんかさその関係性に甘えてるとことかもあんじゃん、なんかお互いなんかさ、うん、こうなんつうの、ほんま俺のことを知って、ほんまは俺のこと知ってて、ブルーも俺のこと知ってることが前提になって全てが始まってたりするわけじゃない、うん、俺の人間性とかまで、うん、とか仕事の仕方まで知ってるっていうことが前提で、なんかそこを甘えてたり、そこに甘えてたりすることがあるじゃない、うん、でもさ旅に出るとさ、
うん、
全員俺のこと知らないじゃん周りの人、
うん、
それが俺楽しいんだよね、うん、なんかだから、
うん、その街で
その街で自分の人間力が試されてるじゃないけど、例えば屋台入るのもさ、知らないところに入るのもなんかさ緊張するじゃない、なんかなんなら東京いたらさいつも行く店行って飲んじゃったりするじゃない、だけど地方行ったらもう知らないところに飛び込むしかないじゃん、でなおかつ例えば俺東京とかだったらよく行く店で本読みながら酒飲んじゃったりして店の人も喋んなかったりするけど、もう地方行ったら何食べたら美味しいのかとかっていうのってもう店の人とコミュニケーションを取んなきゃいけないし、なんなら屋台で隣のお客さんに聞いたりとかしなきゃいけなかったりするじゃない、そういうまるっきり何もないプレーンな石川ギフトになる状態が楽しいんだよね俺は旅行に行ってそういうのがあるから、なんかあとまあやっぱ視野狭くなってるよね、
うん、
東京にいて仕事ばっかりしてると、
まあね、そうだね、
うん、
まあ確かにそうですね、地方も確かにそのはまあ東京だと確かに話さないですからね、
しあとなんつーの、うん、関東平野ぐらいまでのことしか見えてないよね、うん、こう全国ネットの番組やってるけど、うん、関東平野ぐらいのことで全部考えてるけど、うん、違うじゃんやっぱ地方行くとさ地方のラジオの聞こえ方とかもあったりするからさ、うん、そういう意味で言うとやっぱ視野が広がるから、ちょっとまあ今年は去年あんま旅できなかったから、うん、今年はねちょっと時間を見つけたらお金を突っ込んでね、うん、旅をしようと思って、うん、本当俺が捧げる名言、うん、人生は旅である、
誰かの言葉で
しょそれ、人生旅だよ
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライ
フ。番組スタート以来愛も変わらず、出演者スタッフ全員ノーギャラでお送りしている B サイでは、番組をサポートしてくれる企業、会社、お店を募集中。自分の会社やお店を PR したい、 B サイと組んで新商品やメニューを開発したい、そんなあなたはメールでinfo@be-side.jp まで。
東京日比谷のサウンドマンスタジオから全世界に向けて配信中、石川
ほんま
ブルの
B サイドライブ、
知らねえよ人生相談、
相談されたとこで知らねえよとしか答えることができない、さまざまな悩みをご紹介していきます。
北九州市、
うん、
プリキュアの友達、
久しぶりじゃね、
おー
自称アイドル
出たよ、なんだっけ、北九州の近畿キッズだっけ、近畿キッズがおかしいっつ、
印刷会社勤務
印刷会社なんだこいつは、サラリーマンのしがない、
今年は頑張って、
うん、
B サイバロンドールを取るぞと思い、
うん、
ネタを探してる毎日ですが、
はいはい、
以前ネタで送った、
はい、
顔のレベルが中の上ぐらいの女の子の同期は、
うん、
会社が嫌で辞めてしまい、
うん、
特に面白いことが会社で起こらなくなりました強いて言えば、
うん、
先日買ったばかりのパンツが硬くて、
うん、
気がついたら亀頭が擦れて赤くなっていたぐらいです、うん、いやすみません、
うん、
亀頭というのは嘘で、
うん、
私はいかんせん方形なもので実際は亀頭を守る皮が赤くなっていました
厳密なのはいいです
よ、知らねえよそれこそ、
身を張ってすみません、
うん、
そんなつまらない生活をしている私が、
うん、
B サイバロンドールを取るには、
うん、
毎週中洲のヘルスに行き、
うん、
風俗レポを送ればいいです
あとライブチャットじゃないい
や最近旬ですからね、
はい、続いて
大阪市北区、
おい
ラジオネーム1ダースの女、お23歳社会人1年目、
うん、おい
先日ツイッターを見ていると、
うん、
俳優の菅田将暉さんが、
はいはいはい、
母校のここ母校の高校を訪ねていました、
うん、
菅田将暉さんは僕の一つ年上で、
うん、
高校も同じ学区の中にあるので通ってらっしゃった高校はよく知っています、
うん、
なんなら偏差値も比較的近かったので、
うん、
僕の高校受験の時の志望校の一つでもありました、
うん、ほうほうほう。
ただ最終的には、
うん、
僕は菅田将暉より、
うん、
少し偏差値の高い高校に進学し、
はいはいはい、
別々の道を歩むことになりました。
いや元から別だよお前。
共に歩んだ瞬間ないですから、
ね、何言ってるの、真空した瞬間ねえよ、うん、
そんなこともあって、
うん、
高校の時の同級生の女子2人がリプライで、
うん、
やれ私たちと一緒の学校にいてほしかったや、
うん、
もう少し遅く生まれてほしかったななどとほざいていました。
はいはいはい、
あ、うん、何ブツブツほざいてんだ。
ブツブツ言うとこならついたって
よ、うん、俺がいたじゃねえか
よ。
いないに等しいんだよなお前は。
こっちはメールでしょ。
高3の時お前らとわりかし仲良かったじゃねえか。あんな思わせぶりな行動取りやがってよ。
思わせぶりでもねえんだよ多分。
こっちら告られる準備万端だった。万端だったっつうの。
受け身なんだよ童貞は常に。ね、レイプ願望があったり、年上の女性からレイプ願望、レイプされたいって願望があったりよ、騎乗位でしてほしいだろ。常に受け身なんだよお前らは。ああそれで、ああ
もし仮に須田が同じ高校にいて、
ああ
俺と仲良かったら、
ああ
絶対須田君の友達だからってことで、
ああ
俺持ってたのによ。
そこも友達頼りなんだよ。何もかも受け身。
お前らが来ないおかげで、
ああ
俺はザ・サブカル女子みたいなやつと付き合ったんだよ。ったくそみてえな青春だったわ。
いや彼女に失礼だろ。
なんてツイートをしようとするも、
うん、
時数制限に育まれやめてしまいました、
うん、
ここで相談ですが、
うん、
俺と菅田
将
暉、うん、山崎が、うん、別々の高校に行ったのは、
うん、
こっちが勉強しすぎたせいですか、
うん、
それとも将暉が勉強をちょっぴり怠ったからですか、
うん、
また、
うん、
僕と将暉が同じ高校に通った場合、
うん、
僕が将暉とつるんで、
うん、
パリピになってモテる確率と
ないよ。
僕が将暉に、
うん、
B サイという反社会的ゲス番組にゲス番組に導き、
うん、
将暉をドブ人間にした確率はではどちらが高いですか。
もうそもそもが違うんだよ、顔の造作が違うんだから。
いろいろ、まあそう良さもあると思いますけど、うん、菅田将暉くんには何一つ買ってない、
何一つ買ってないですよ。、うん、ちょっと偏差値が高かったくらいですよ、うん、続いて
北海道稚内市、元気100倍パイパーマン、
うん、
高校2年生、
うん、
この前学校を歩いていると、
うん、
F カップの巨乳の先輩にばったり会いました。
なんか前も出てきた気がするな。
今日もこいつエロい体してんな。
わっかないだからね舞台。想像してみんな。わっかないよの街を、うん、
放課後部室でバレるかバレないか、
うん、
ドキドキしながらはめ倒して。
急に飛躍しすぎだろこれ。
なんて思いながら、まるまる先輩久しぶり、そろそろ僕の方が背が大きくなったんじゃないですかね、
うん、
と話しかけ、
うん、
そこからその先輩の胸の話になり、
うん、
僕が、
うん、
先輩はおでんツンツン男知ってます、
うん、
そうそう元スノーボーダーだった人。、
うん、
じゃあそのおでんをツンツンしてたのを、
うん、
おっぱいに変えてやっていいっすか、
うん、
と聞き、
うん、
回答をもらう前に、
うん、
ツンツン、
うん、
ほらこのおっぱいをツンツンって触っちゃう、
うん、
うわーやらけーみたいな感じで、
うん、
実際に胸には触らずに、
うん、
シャドウツンツンをしていたんですが。
すげえな。
シャドウツンツン。
一度だけ僕のシャドウツンツンが勢い余って胸に突き刺さってしまったんです。
うん、
僕もおでんツンツン男のように炎上し、
うん、
警察のお世話になってしまいますか、
うん、
その前におっぱいの感覚を思い出して、
うん、
後悔のないぐらいにしこりまくっといた方がいいですか。いいですよね。
ほんと一回輪っかで生きてえわ、冬、真冬に。
何が起きてるんですかね。
こいつの寝込み遅いってえわマジで。親にこの目見せてえわ。間違いないですよね、このアドレス見てください。お子さんのアドレスから発信されたメールですよこれ、つって言って。
サイバー警察が
起こしてください奥さんっつって言って捜査令状みたいな奥の部屋にこう見せてメールを土足で上がり込んで蹴り起こしてアキラパイパンマンっつってお母さんお子さんの正体はねパイパンマンなんですよ堤防したことをペンネームにしてる子なんですよお宅のお子さんは
受験が始まるのに
学校には黙っておいてほしいですかって言ってそれ相応の見返りが欲しいですよこちらもって言いながら
いいね、愛知県豊田市ハイエナ系男子、はい、大学生兼会社員、はい、会社員29歳、うん、僕は歯の矯正のために2年ほど月1回歯医者に通っているんですが、うん、先日そこの担当の女医さんが、うん、再来月からうちの院長が担当しますね、うん、と言ってきました、う
ん、あ院長先生に変わるんだ
え、うん、ふざけんなよ、うん、おっぱいサービスなくなんじゃねえか何のために高い金出してると思ってんだよおっぱいありきの歯医者だろ分かってねえな、うん、ああ分かってねえよ
お前ら独り言がうるせえんだよ
と思ったんですが、うん、先生は続けて、うん、ごめんね、うん、3月から産休に入るの、うん、とのこと、うん、僕は頭をフル回転させ、うん、ちょ待てよ
なんで決めたかった
そもそも結婚してたの？じゃあ今まで全く意識してなかったけど、そのおっぱいは人妻のおっぱいってことでいいんだな。
いいんだな。
そうなると話が違ってくるよね。
違わねえよ。何も違わねえよ。治療ってことだよ。全てが治療だよ。
それなら今このおっぱいを堪能しなきゃ、ああおっぱいに失礼ってもんだろう。ああと思い椅子の上に、うん、上で仰向けになりました。ああしかし少し時間が経つと、うん、担当医が変わるということに少し怖くなり、うん、探るように、うん、でももう最終段階で難しい処置とかないですよね。
ただの臆病者じゃねえかよ。ただのスケベな臆病者じゃねえかよ。
と聞くとそうですね、うん、最後の微調整は私がやりますし、うん、5月には戻ってきます、うん、とのこと、うん、おい早くね
いちいちうるせえ
てかその時はそのおっぱいはミルクおっぱいになってるってこと母乳が出る状態のおっぱいを当ててくれるの追加料金なしでたまんねえなたまんねえよと大興奮だったんですが
たまんねえなんでその自問自答みたいな
電子からこれほどの幸運があるということは、うん、今年はいい年になると思って間違いないです、
ね、お前は幸せだよ多分ずっとお前は幸せもんだハイナ芸男子は
愛知県豊橋10年後に芽が出るタイプ、はい、先日トイレメーカーなどで作る、うん、日本レストルーム工業会がほうほうほうお尻洗浄、うん、便器洗浄など、う
んはいはいはい、
温水洗浄便座総用ピクトグラムを標準化
あなんかそんなニュース見た、
うん、つまりメーカーごとに違っていた、うん、ウォシュレットやビデのマークを、うん、全てのメーカーで統一すると発表しました
はいはいはいはいはい
これは2020年、うんうんうん、東京オリンピックに向けて
確かに、う
ん、日本に多く来日する外国人を想定して統一するんですが
そうだね、うん、した方がいいね
確かに世の中には、うん、統一した方がいいものがたくさんあるように思います、うん、例えば、うん、オナニーです射精前に、うん、気筒の先から出てくる体液のことを、うん、カウパーと呼び、
はいはいはい、
射精時に出てくる体液のことを精子、うん、射精後に出てくる、うん、透明でヌルヌルとした液体を、うん、オイザーメンと呼びます
ここだけだかんね世界で、うん
これでは射精時に出てくる体液の呼び名に全く統一性がなく、
うん、まあ確かにね
性知識に乏しい児童が保健体育を学ぶときに混乱をきたし、うん、児童の勉学に多大なる障害が発生しかねません、うんうん、そこでオナニーの統一単位として、うん、ザーメンという単語を使用し、 カウパー、精子、オイザーメンのことを、順に、プレザーメン。
プレボルみたいな言い方だけどよ。
プレザーメン、マジザーメン。
それザーメンでいいだろう。標準なんだからそれ。
オイザーメンと表現することを思いついたんですが。
なんでオイが残してんだよ。
この案を全国に浸透させるために、私は何協会に嘆願書を送るべきです
か。ああ、考えてくれね。
次ラストにする。
じゃあ、大阪市、メソポタミア。
メソポ。はい。
先日世の中は成人の日だったわけですが、
1月9日
30歳を超えた僕には全く関係のないイベントなので、
関係ないっしょ、お前は突っ込んでろ。
あ、せっかくの成人の日だし、自称新成人の AV 女優で脱ごっかな脱ごっかななどと考えていると、成人式からちょうど10年ということで、同窓会を開くことになりましたという、何がちょうどなのか分かんねえよとか
ちょうどっちゃちょうどでしょ
う。ちょうどでしょ、
としか言いようのない知らせが届きました。
ほんと人付き合い嫌いだよなみんな。
今までの僕なら、こんなお知らせは、読まずに、しこった後のザーメンを拭き取る紙にでも使ってやるんですが、最近は、B サイのネタになりそうなことなら何でもやってやるか
献身的
という異常なポジティブさを発揮しているので、参加の返事を送ろうとした時、困ったことが起きました。というのも、同窓会の招待状には、服装は特に指定はございませんので、普段着で大丈夫です、と書いてあります、僕は普段、主にグレーのパーカーを着ていて
今ブルーさ
ん着てるね他には黒のパーカーか紺のパーカー
パーカーね、着ちゃうよね。
そして、小豆色のパーカー
ちょっとおしゃれな日は小豆色みたいな
各種取り揃えとるね。
あたりをローテーションで着ているので何色であれ普段着といえばパーカーになってしまうんですが、いや普段着で OK な同窓会はパーカーにジーンズで大丈夫ですか。あとローテーションがたまたまはまって、ポケットが赤のインクで染まっちゃってるパーカーが
仕事中にね、
同窓会の日に当たった場合も普段着として着ているので OK なんですよね
あるな。いやいやいやいや、本当はサインペンの赤はね、いろんなとこついてるからね。
そうですよね、でもまあパーカーはやっぱり着ちゃいますよ、
万能、ね、ですよね。
言うても本間さんもパーカーですもんね。パーカ
ーでジップアップのパーカー、一番温度調整がしやすい、
パーカーが出てな着てないともう体が震えてきちゃう。
体がパーカー中毒パーチューですよ、パーチ
ュー。そんぐらい落ち着く。
パーカーピーポーですからね。パカピーですから、この人たち。
ただパーカー着てる人なんだけど。
いうところで引き続きどうでもいいそうと待っております。受付官です。本間さん、
BI ファットマーク B サイドドッチ AP です。
はい、懸命に人生相談と書いて送ってきてちょうだいと。エンディング。何かお知らせすることありますか。
知らせ、ハリウッドザコシショウ、ゴキブリ男、
見たわ。
見た、俺まだ見てねえんだ。
ひどかった、
ひどかったまあでも俺、大好きだから。
そう、曲はね、
曲はすげえね。普通にあの滝さんがとか卓球さんが歌っててもおかしくないような、
クオリティが高い
で、なんか昔のアルバムに入って、普通に入っててもおかしくない
今の卓球さんの音作りよりさらに確かに20年ぐらい前の。で、あと口ずさみやすい、
なんか初めて電気グルーヴを聴いた時のような。
ああ、
また 曲はかっこよかった。
なるほど。
で、あの無駄に CG をすげえ使ってで、すげえちゃんとした CG のとこと超雑なとこが混在してるっていう。いや、すごい、さすがだな
と。ちょっとそれをチェックしないと。あとあれじゃないですか、お二人のおすすめの映画最近。
オアシス、スーパーソニック、
すげえ良かった。
見に行きまして、
あれでも全国でやってんの。
東京で4巻だから全国はそ
れぞれ、バルト9でもやってたね。
そうだね。で、下手したらこれ配信される頃にはもうだんだん終わってきて
る。終わってきてるかもしんない。
俺って見に行ったら日本その、まあ、B サイでもディレクター振ってた、石井くんに会っちゃうんだ
石井も見に行ってた。
三四郎の本番前に見に行って
たというところでございまして、今週はこの辺で石川と
また
ルンブルンでした。
さっきまた